今朝の説教の結論は、ルカによる福音書9章の特に41節の言葉に注目したいのであります。主イエスの言葉、あなたの子供をここに連れて行きなさい。マタイ福音書、同じ記事を書いているマタイ福音書には、その子をここに、私のところに連れてきなさいと、そう書いてあります。その子というのは、病気であった一人息子、その子を私イエスのもとに連れてきなさい。これが今日の私たちが心に刻みたい主イエスの御言葉であります。病気の子供であった父親が、その子供に対、子供、イエス様はその子供に対して、その子供を私のところに連れてきなさい、そう言われたのであります。これはどんな時に語られた言葉であるか、これは前後読んでみますと分かるのでありますが、この前の日にイエス様は12弟子のうちから3人の弟子を選んで、ペテロ、ヨハネ、ヤコブを連れて山に登られた。山に登るというのは祈りをするためであった。なぜイエス様は山に登り祈りをなさったんだろうか。これはイエス様がこれからエルサレムに向かって十字架につけられるという、そういうことがだんだんと明らかになってきていた。そのことをいわばイエス様自身が神に問いながら、神に祈りながら決意する、そういう必要があったと思われるんです。そしてそこで3人の弟子たちは、主イエスの山の上での姿が栄光に輝く姿であったということを見るのであります。そして次の朝、彼らは山を降りた。そこで出会った光景は、山の上のイエス様が姿を変えて神の栄光を身に帯びたような、そのような姿、それとは全く違う、この世の苦悩に満ちた哀れな人間の姿。山から降りてきて帰ってきますとですね、そこにはまさに人間の哀れな姿がそこにはあった。主イエスは必ず多くの苦しみを受け、まさにその苦しみの現場にイエス様は出会わねばならなかった。十字架へ向かうという申し上げましたが、その十字架はもうすでにその始まりを迎えていたということができます。37節を読んでみますと、ここにこう書いてあります。一番初めのところですが、翌日一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時、いても立ってもおられなかった一人の父親が大声を上げてこう言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせ、泡を吹かせ、散々苦しめます。この悪霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。イエスと3人の弟子たちが山の上に登っていた。その間残った弟子たちとがいたわけですが、この問題を抱えているお父さんが弟子たちにその息子の癒しを願った。ところがそれはできなかったというのであります。 山を降りた主イエス好きに突きつけられた、それがこの世の現実だった。今日は教会、今年は今日から教会でこのアドベントの対抗節、ちょうどこのいつもやってないんですけども、こういうクリスマスの時だけこういう教会にこのクリスマスの飾りがつけられるというのでありますが、クリスマスはしかしキラキラしたものではない。この父親が病気の一人息子を抱えて心を悩まし頭を抱えている、そういう暗闇のただ中に主イエスは来た。実はこれがクリスマスであります。何か楽しいきらびやかなキラキラしたものじゃないんですよ。しかしここにはクリスマスにはやはり福音がある。イエス様が来てくださったということは、この暗闇の中に光を与えられたことだった。まさに十字架を追う方としてイエス様は来られたのだ。人間の苦しみを共に追う方として来られた。ヨハネ福音書には光は暗闇の中で輝いていると書いてあります。この事実の中に福音がある。同時にこの事実の中にイエス・キリストの十字架の苦しみがあった。ただ嬉しいだけじゃない。暗闇の中に光が照ったというこの事実には、イエス様がその苦しみを担ってくださる、そういうイエス・キリストの苦しみがあったというこの事実を私たちははっきりと受け止めていかなければならないのであります。主イエスはこの父親の言葉に次のように答えた。これが41節であります。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。そう言った。ここにはイエス・キリストのこの時代に対する激しい息遣いが聞こえてくる響きがあります。私がいつまでもこの世におるというわけでもない、十字架につかねばならないという時が迫っている。私が世を去る時は近く、目の前に迫っている。あなた方は私がこの世にいる間にあなた方の信仰をはっきりさせねばならないのではないか。このままでいいのかというイエス様の問いでありますね。あるいはそういう嘆きというふうに言ってもいいかもしれません。また同情というふうに言ってもいいかもしれません。この場面には先ほど言ったように9人の残った弟子たちがいたわけですね。さらにはこの弟子たちはこの9章の一節、この一節にはこういう言葉がありました。前のページになりますが、あらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す権威と権能をイエス様は弟子たちにお授けになったと書いてあるんですよ。弟子たちはそういうイエス様から権能を授かっていたにもかかわらず、ここではですね、弟子たちが、あの9人の弟子たちですが、癒しができなかったと書いてあるんです。聖書っていうのはなんとこう正直な、決してですねこの理想的なことを語ってんじゃなくて、人間のリアルなこの現実っていうんでしょうか、本当の姿っていうんでしょうかね、それを書いてると思いますね。正直だと思いますね。弟子たちがイエス様から与えられたこのそういう権能を与えられていたんだけど、ここではできなかったと書いてあるんですよ。私たちだってそういうことがあると思うんですよね。皆さんそれぞれ与えられた能力がある、与えられている。 しかしできなかった、そういう場面、力はあるんだけどできなかったということがある。それがリアルな姿でありますね。そしてマルコによる福音書によれば、そこでは弟子たちと学者、律法学者たちとがですね、その議論をしていた、盛んに議論をしていたと。その内容は何であったかについては書いていないんですけれども、激しく議論していた。多分律法学者たちはですね、お前はイエス様の弟子なのにですね、こんなこともできないのか、イエス様はちゃんと癒しを与えたじゃないか、してくれたじゃないか、そしてあなたもそういう癒しの権威を与えられているんだろう、なんでできないんだ、そういったこの質問っていうんですか、質問っていうんでしょうか、が立法学者たちからですね、この弟子たちにこう投げかけられていたのではないか。なんと弟子たちはこう答えていいかわからない。しかしこれはこういう時にもあるんだとか、いろいろな言い訳があったかもしれない。しかし現実にはできなかったという事実ですよね。イエス様はそれを聞いてですね、お前たちはね、議論してる場合なのか、ここで苦しんでいる父親の一人息子、なんと信仰のない横島な時代なのか、私はあなた方といつまでもいることはできないのだとイエス様は言われた。まさに父親の子供を癒すことが求められていた。そこにいた弟子たちを含む律法学者たち、大勢のそれを見ている群衆たち、すべてに対してイエス様は、この世はなんと不信仰な、神に対する信仰のない時代なんだろう、そういう世界なんだろうかと投げかけたのであります。マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、この3つの福音書というのは共通することが書いてある、まあ、そういう意味で、まあ、共に見る、一つのものを見る共感福音書というような呼び方がなされておりますので、おりますけれども、この場面、今日の我々が読んでいますルカ福音書と同じ場面のことがマタイ福音書にもマルコ福音書にも書いてあるんですね。ただその書き方っていうんですか、表現の仕方っていうのは少しずつ違って、そこにルカの言いたいこととか、マタイ、マルコの言いたいことがそれぞれあるかと思います。で、他の福音書、2つの福音書を読んでみますと、そこにルカ福音書にはない2つの点が特に、書いてありました。で、一つはですね、マルコ福音書ではこの父親とイエス様との会話が出ているんですね。イエス様とこの父親がこの話をした、イエス様がこの質問をすると、イエス様が、父親が答えるという、そういう場面が書いてありまして、そして父親がこういうふうに言ったんですね、イエス様に、お出来になるのならば私どもを憐れんでください。その時イエス様は言われた、もしできればというのか、信じる者には何でもできる。それに対してすぐに父親が叫んだ、主よ、信じます、信仰のない私をお助けください。主よ、信じます、信仰のない私をお助けください。これが、そういう信仰がこの父親がになかった、しかしここにこの父親の信仰があるとマルコ福音書は書いているのであります。で、もう一歩、もう一点ですけれども、マルコ福音書とマタイ福音書には、弟子たちがこの出来事の後に密かにイエス様のところに来て、先生、私たちはどうしてあの息子をですね、癒すことができなかったんでしょうかと密かに 聞いたということが書いてあるんです。その時のイエス様の答えが、これはマルコとマタイ、まあ表現が違うんですけれども、マルコ福音書はこれは祈りによらなければ追い出すことはできないと言われた。マタイ福音書では信仰が薄いからだ、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山にここからあそこに移れと言ってもその通りになると、イエス様は答えられた。で、共通していることは何かというと、信仰という事柄なんですね。主よ、私をお助けください。主よ、信じます。信仰のない私をお助けください。そう父親は言った。そしてこの2番目の観点にあっても、イエス様は祈りによらなければ追い出すことができない。まあ、祈りというのも信仰というふうに言い換えてもいいかもしれない。あるいはこのマタイが書いている信仰が薄いからだ。もしからし種一粒ほどの信仰でもあれば、からし種っていうのは日本のごまよりももっと小さい粒のそういう種ですよね。消し粒よりも小さい種。ですからイエス様はわざわざね、そんなもう目にも入らないような、しかしそういう信仰があれば山をも移すことができるんだ。大変イエス様の言葉っていうのは、強調することですのがありますので、何が言いたいか、信仰というそのことをイエス様はやっぱり言いたいわけでありますね。じゃあ信仰とは何なんだ。弟子たちにも信仰はあったと思うんですね。イエス様を信じる気持ちもあったし、信頼する気持ちもあった。しかしここでその信仰が徹底していなかった。この父親のように、主を信じます、信仰なき私を助けたまえ、信なき我を助けたまえ、本当に自分には信頼する思いが足りなかった、あるいは徹底してなかったな。そのことをこの父親は感じた。そういう父親のような信仰、そういう信仰が必要なんだと言われた。ですから我々はですね、この信じてるものでありますけれども、時にはもうね、信じる、もう完全に信じてるっていう時もあるんですよ。ところが時にはですね、本当にできるのかななんて疑ったりですね疑いの思いを持ったり、それが我々の姿ですよね。やっぱり困難なことになったらばですね、本当に世界には平和は来るんだろうか、これじゃねえ無理だよな、といったような思いがやっぱり我々の心にはあると思うんです。よぎっていくと思うんですよ。自分の人生においても、いろんな形においてそういう思いがある。本当に助けてもらえるのかな、そういう思いがある。しかしここでですね、その信仰をですね、徹底しなさい、徹底して神を信じなさい、神に信頼しなさい、このことをイエス様は語られた。このような徹底して謙遜な、内なるものが打ち砕かれた信仰に、ごめんなさい、肉なるものが打ち砕かれた信仰、人間には不信仰の思い、信じないと、完璧にこう信じようとしないような疑い、そういうものはここで打ち砕かれていく。そして、そうだ、信仰なき私をお助けくださいという、そういう信仰、そうなった時に初めて神に対する、キリストに対する信仰っていうのが生まれてくるんだ。そういう信仰がここにが必要なんだ。弟子たちにはそれが足りなかったんですよね。徹底しなかったということをイエス様は言われた。パウロはガラテヤ書の中で、生きているのはもはや私ではない、 キリストが私のうちに生きておられると言ってます。私が生きてるんじゃない。キリストが私のうちに生きておられるんだ。生きているのはもはや私ではない。そこまでキリストが私のうちに、まあ、いわば 100% 自分のうちにいてくださることを確信していく。またイエス様はこのヨハネ福音書の中で、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという言葉を語りました。そしてこう言われた、私を離れてはあなた方は何もできないと言われた。私を離れてはあなた方は何もできない。このイエス・キリストの言葉、本当に私たちはこれをイエス様を離れてはですね、我々は何もできないんだというこの認識、生けるキリストなしには私たちは全く無力であるということを心から認めること、これが信仰なんだ。弟子たちはこのことをですね、この現実の間で味わった。イエス様が山に行っていなかったわけですよ。不在だったわけです。何にもできなかった。ああ本当にそうだ、私を離れてはあなた方は何もできないんだというこの言葉を弟子たちが心に本当に刻みていくためにこそ、この出来事はあったんだなと思いますね。そしてそれは我々も同じなんだ。イエス様を離れては我々は良き働きは何も一つできないんだということをですね、徹底して私たちは自分の心に刻んでいく、そういう信仰がここで求められている。イエス様の言葉が最後にありますね。あなたの子供をここ私のところに連れてきなさい。大勢の群衆の弟子たちに対する罵りや立法学者たちの議論の数々の中で、この言葉がこの場に響いた。この世の闇の中で、人間の無力さの暗闇の中に、ここに光が灯った。この言葉だけが苦しむ者への深い憐れみと慈しみであった。この言葉がイエス・キリストによって発せられたということですよ。暗闇の中でこの言葉だけがただ一つの救いの言葉だった。聖書は42節にですね、こう書いています。その子が来る途中にでも、イエス様のところに親が父親が連れてきたその途中でもですね、悪霊はその子供を投げ倒し引きつけさせた。イエスはその悪霊を汚れた霊を叱り、子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれたと書いています。この子供を私のもとに連れてきなさい。この私のもとに、これは単なる人間イエスじゃないんですよね。神の子キリスト、神の力を与えられている、神の主権を与えられている、我がもとに連れ来たれ。この言葉には愛の強い引力がある。ここには実はキリストの愛と忍耐がある。イザヤ書46章4節には、私はあなた方たちの老いる日まで白髪になるまで背負っていこうという聖書の言葉があります。この背負うという言葉、それが忍耐ということだ。それは主イエスが キリストがこれから向かわんとするエルサレムへの十字架の道のまさに序曲となった。まさにイエス様がこの子供の父親の苦悩を背負ってくださる、そういうキリストの愛と忍耐がここに示されている、そういう方がここにおられるということであります。柳原忠男の言葉がをちょっと読んでみて、こういうことが書いてありましたね。イエスの生涯は寛容の行為の連続であった。この後イエスはエルサレムに顔を向けて旅路を進めたもうたのであるが、サマリアのある村で村人がイエス一行を受け入れなかったとき、これは次のこの9章の51節のところに書いてありますね。サマリアのある村でイエス様を受け入れなかった時があった。その時弟子のヤコブとヨハネがイエス様に向かって、主よ、我らが天より火を呼びましょうか、火を呼んで彼らを滅ぼしましょうかと憤慨した。しかしその時イエスはこのヤコブとヨハネを戒め、そのまま他の村に行きたもうたのである。イエスは父の定めたもうた時が来て天に召される最後の一瞬間まで憐れみと柔和と憐れみを持ってこの不信の世をも忍びたまえ、己が怒りに任せて世を滅ぼし見捨てたもうことをなしたまわなかった。まことにイエスの忍耐は無限であり、彼は最後の一瞬間まで罪人の悔い改めを待ち、曲がれる不信の世が素直な心に翻ることを忍びて待ちたもうたのである、たもうのである。イエス様は十字架につけられたあのその最後の場面に描かれたように、罪人の一人が悔い改めることが書いてありますよね。最後の一瞬まで罪人が悔い改めて神を信じるものとなっていく、そのことを行われたと書いています。曲がれる不信の世が本当に心素直になって神を信じていくものとなる、それは我々も同じじゃないでしょうか。もう忍耐の尾が切れてですね、もう投げ出したくなるといったようなことも我々もたびたび経験してると思うんですよ。しかしここにイエス様はそうしなかった。そこにイエス様の忍耐があった、十字架を追っていくそういう姿があったということを示されるんですね。我々も自分の人生の中でもう切れるときに、ここでもう一度考えてみなきゃならない。これもう一度我々は自分に与えられた十字架を背負っていく、そういうことをしなければならないんじゃないのかというふうに思い直して、この場をですね、この自分の十字架を放棄することなく、イエス様が言われたように、あなた方は日々自分の十字架を負って私に従ってきなさいと言われた、そういう最初のところにこのイエス様がおられる、ここにイエス様の強い愛の力、それは神信頼の中から出てくる十字架を追っていくというそういう力であります。神様は私たちを老いる日まで白髪になるまで背負っていこうというふうに言われた、その神の忍耐、その実例がですね、ここに表されている。ああ、イエス様はこういう形で 十字架への道のその第一歩のところで、この悩める子供を持つですね、父親に対する愛を示された。この途中でイエス、この子供がですねに連れてこられるまでに、そこまでにおいてもですね、この悪霊は投げ倒し引きつけさせたと書いていますね。この子供を投げ倒した、泡を吹いてですねそこに倒れてしまう、これは本当に見るに耐えないようなですね悲惨な現実ですよね。そしてこの人間の無力さの暗闇の中にある人間の姿、ここの投げ倒すという言葉に対して説明が及びました。この言葉はボクサーが相手を、ボクシングのですねボクサーが相手をノックダウンさせる、そういう時に使う言葉だ。あるいはレスラーが相手を投げ飛ばす時に用いられる言葉であると。そういう力が我々が生きていく時にはいろんな形で私たちの人生を苦しめている。我々はそこに打ち倒されてしまう、本当にノックダウンさせられてしまう。しかしなおキリストがこの子供に対してそのノックダウンからノックアウトにならないように、キリストはこの子供を救いたのだ。我々はしばしば人生の自分の人生の歩みの中でいろんな形でノックダウンすることがある。しかし最後のところで、その暗闇の中で最後の光をイエス・キリストがお与えになった、お与えてくださった、それは我々をノックアウトから救うためでありますよね。ここに命があると、ここにあなたが死ではなく命があるということ、ここにキリストがその忍耐をですね、愛を持ってその十字架を担っていかれる、神の愛がここにある、神の光がここにあるということをお示しになったのであります。どんなに科学が発達し文明や文化が発展しても、なお世界にはこのような悪霊が、悪の力が働いている現実はあると思うんです。今なお悲惨な出来事が起こっている、続いている。もう高度な、今人類の歴史の中でね、これほど文明の発達した時代はないんじゃないですか。ずっともう最高になってきてるわけですよ。しかしなお、そういう中にあってなお人間の、まあ、罪といえば罪かもしれません。そういうことによって引き起こされる悪の力、悪霊の力が我々をノックダウンさせているんじゃないですか。希望を失わせているんじゃないですか。絶望の闇は深まっている。しかし私たちはこの闇の世から使わされた光であるイエス・キリストが与えられている。このイエス・キリストがそのようにして私たちに神を信じるところから来る愛と忍耐の道を示してくださっている。これがクリスマスですよ。こういう方が与えられたということが、それがクリスマスなんだ。先ほど読んでいただきました詩編27編3節、彼らが私に対して陣を敷いても、まあこれを闇とか悪霊がというふうに言ってもいいと思います。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。今なお生きて働きたもイエス・キリストの存在と、 その働きを信じることこそ私たちの信仰の確信でありますね。私には確信がある。その確信とはこのことでありますよね。この永遠の光であるイエス・キリストの存在を信頼しなさい。父なる神を本当に 100% 信じていきなさい。イエス・キリストがここに来てくださった。このことを信じていきなさい。そこに神の愛がある。神の力がある。神の光がある。このことを今朝の聖書は私たちに語っているのであります。ここにキリスト教の信仰があるのであります。お祈りします。父なる神様、本当に無力な私たちでありますが、なお私たちに真実に生きる道を主イエスキリストによって示し語り告げておられます。この大いなる福音の恵み、今心を新たにして2022年のクリスマスを迎えるにあたり、もう一度心から神に対する信頼を、主イエスキリストに対する信頼を確かなものとして、今週もまたそれぞれ与えられたこの世の技に励むことができますように、不安や恐れが取り巻いている私たちの世界であります。なおしかしここに神の豊かな憐れみと恵みと力があることを感謝をして、そこに生かされていることを感謝して、今週1週間もまたそれぞれの働きに励むことができますように、一人一人の新しい一週の始まりの日、今日この時、豊かに御霊の力を持って導き支え、この一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。